76.9 FM High.
おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は財務省東海財務局静岡財務事務所長の村木和幸さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡財務事務所長の村木です。
それではお話を伺う前に、財務省東海財務局静岡財務事務所長の村木和幸さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。村木さんは昭和32年のお生まれで、岐阜県岐阜市のご出身です。昭和54年、東海財務局へ入局。平成16年、財務省へ出向。財務総合政策研究所、教務課長。大臣官房、地方課、業務調整官を歴任。東海財務局、人事課長を経て、昨年7月、静岡財務事務所長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。村木さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
今紹介を聞いておりますと、岐阜のご出身ということですけど、
はい、そうですね。
岐阜は市内ですか。
はい、そうでございます。岐阜市内でございます。はい、
まあ、岐阜はね、一時はすごく賑やかでね、
はい、
いろんなところがありましたね。柳瀬とかね。
そうですね。
はい、外は今でも賑やかのようですけど、はい、ちょっと、まあ、紙とかいろんなのがね、はい、少し産業的にも衰えたかなっていう感じがしますね。
はい、そうですね。はい、
まあ、いいところでありますんでね、やっぱりもっともっとね、
はい、
活発な地域になってほしいですね。
そうですね。はい、私もそういうふうに思っております。
ずっとあれですか、学生時代は岐阜。
いえ、愛知県に、学生時代は愛知県におりました、はい、大学は愛知県でございますので。
はい、で、小中学校、高等学校は岐阜。
え、そうでございます。
大学が名古屋と。
はい、そうでございますね。はい、
で、当時の自分の市内っていうのは、まあ、ちょっとよくわからないんですけれども、
はい、
32年ですか、
はい、
やっぱり近くには田んぼとかそういうふうな自然があったんですか。
あ、はい、岐阜市内といいましても、私、外れの、まあ、田舎の方の出身だもんですから、はい、周りはですね、田んぼが非常に多くてですね、はい、よく魚を取りに行ったりとか、うん、はい、昔こうカブトムシとかですね、クワガタムシもたくさん取れましたし、近くの川ではですね、ウナギもいましたので、
あ、
はい、土壌をですね、餌にしてウナギを取ったりとか、そういったこともしておりました。
あ、そうですか。
はい、
自然豊かな。
そうですね。はい、
子供さんにとっては一番いい自然環境だった。
そうだと思いますね。はい、
ね、
まあ、当時はそれが当たり前だと思っておりましたが、まあ、今となってこう振り返りますと、まあ、かなりこう自然の中でですね、育ったんだなと、いうように、はい、思っております。
立ち入ったことをお聞きするようですけど、
はい、
まあ、大学出られていろんな就職があったと思うんですね。メーカーだとかね、
はい、
商社だとかね、
はい、
銀行だとかいろいろあったと思うんですけど、
はい、
やっぱり公務員を目指されたっていうきっかけっていうのは、なんかご親族とかなんか関係あるんですか。
いや、そうですね、おじさんでやはり公務員になってる人が、うん、いましたので、はい、まあ、おじさんの勧めとかもございました。はい、ただ本当はですね、私まあ、旅行が好きだもんですから、ツーリストへですね、実は就職したいなと最初は思っておりまして、 そちらの方の、まあ、試験も受けてですね、とりあえず内定はいただいておったんですけども、まあ、その他公務員の方も、まあ、試験を受けまして、受かりまして、まあ、そのおじさんたちに相談したところ、まあ、財務局がいいだろうというようなですね、はい、まあ、そんな、そうですね、助言ももらいましたので、はい、まあ、最終的に財務局に決めたと。
まあ、
は
い、いい選択だったんじゃないでしょうかね。
そうですかね、ちょっとよく分かりませんが、はい。
で、はい、昭和54年に入局と、はい、でそうです、東海財務局って名古屋にありますね。
そうでございますね、はい。
で、ずっとそれから、あんまり転勤ってはなかったんですか。
いえ、54年の4月に、入局しておりますが、その年のですね、7月にはですね、静岡の方に、実は転勤になりまして、すぐにですね、3ヶ月で転勤になりまして、それで静岡でやはり6年ほどですね勤務しておりました。はい。で、まあ、その後結構東海4県が管内なので、そこをですね、結構頻繁に、移動はございました。
それでまあ、いろんなところもあったんでしょうけど、はい、東海4県は全部回られたんですか。会社もそうじゃないでしょう。
いや、全部回っております。
あ、全部回る。
はい。各県に一つずつ事務所がございまして、ね、はい、全部の事務所を回っております。は
い、やっぱり東海4県って言っても、はい、岐阜と静岡とかね、
はい、
三重とかっていうのは、やっぱり県民性っていうか、その地域性とは違うんですか、ね、
いや、かなり違うと思います。はい。
名古屋なんかはね、すごくその元気が良くて派手だっていうふうなことを言いますけどね。
そうですね、派手というと、例えばその結婚礼のね、
うん、はい、そうそう、あれがいつもね、
はい、よく言われましたし、私自身もそのおばさんたちのこの嫁入りの時にですね結構派手だなというですね、うん、そういう印象を小さいながらにもですね思ったりをしておりました。
それで昭和16年の7月に大蔵省の方へ。
そうですね、もう財務省に名前は変わっておりましたが、
あ、そこらも財務省ですかね、
はい、
財務総合政策研究所
と、はい、そうですね、はい、
そこで研修部の課長、はい、教務課長さん、
ね、教務課長でございます、はい、
結構その研究所っていうのは大勢いるんですか、その研修部。
いや、職員自体は少ないんですが、はい、あ、学生って言いますか、財務省に採用されますと基本的にそこでですね一定期間研修を受けることになっておりまして、はい、私ども財務局の職員がですね、はい、そこで、まあ、寝泊まりしましてですね、一定期間研修を受けると、はい、い
うところです。まあ、自治研修場みたいなもんですね。
そうですね、はい、それがメインで、あとまた採用されまして数年経つと何度もですねいろんな研修がございますので、はい、その度にですねそこへ職員が出向いてですね研修を受けるということで、まあ、もう研修専門の施設ということでございます。
だからね、
はい、
その後大臣官房、本省の中の大臣官房というのはすごいところで、はい、地方課業務調整課
と、はい、業務調整、はい、
そこへ出向して2年か3年おられたんですね。
そうですね、2年、そこでは2年ですが、はい、
まあ、そうですか、
はい、
なかなか東京まで転勤していくっていうのは大変ですよね
そうですねでもあまり私個人的には苦にならない方なんで、はい、いろんなところでですねこう住むとやっぱりその土地土地でですね面白いこともいろいろあるんで、はい、割とですね
むしろ楽しいんですよ。
東京ではですねいろんなところをこう出歩いたりしてですね結構楽しい3年間をそうさせていただいたと言いますか、
はい、そう感じで仕事しなければつまんないですよね、
はい、あ、そうですよね、はい、
その辛いところ苦しいって言ったらね、
そうですね、はい、
基本的にそのなんていうか組織に属する人間ってそういう考えを持たないとダメですね。
そうですね、
マイナス思考しちゃいけないんですよね、はい、そうですか。でその後そのまた東海財務局へ戻られた、はい、ということになるんでしょうか。
はい、
爽やか談話室は東海財務局静岡財務事務所長の村木和之さんをお招きしております。
村木さん、その東海財務局へまた戻られて、はい、その総務課の人事課長って、
はい、人事課長、
あんまりいい仕事じゃありませんね。そんなの言っちゃいけないですけど、はい、本当に人事ってのはね、本当に大変なんですよね。
はい、これ適材適所というようなこう人事配置をしないといけないんで、なかなかこうあれですね、責任もありますし、はい、
それから平成25年に静岡財務事務所長、はい、まあ、去年ですね、
そうですね、
なられたということです、はい、まあ、今ずっと私はどんどんどんどんそのなんていうか経歴だけを追ってでお話を伺ったんですけど、はいはい、これじゃ聞いてる人は何やなんだかよくわからないと思うんですね、はい、でところでその、はい、静岡財務事務所 っていうものはどういうものかということをですね、はいはい、少しご説明いただけますか。
わかりました。はい、財務省のいわゆるまあ地方出先機関ということで、出先機関に、財務省の地方出先機関には、まあ、財務局のほかに、国税局とかですね、税関がございます。はい、で、国税局と税関はですね、いわゆる税のですね、税金のこう徴収部門でございますので、はい、それ財務省の仕事の中で税を除いた分の業務をですね、財務局が地方で担当しておると、まあ、そういったイメージでございます。
一般県民にはですね、はい、比較的認知度っていうかさ、それがあんまり高くないって、
まあ、これは、はい、おっしゃる通り
だと思います。個々の県民にですね、はい、直接相対することは少ないということがあるんでしょうかね。
はい、そうですね。はい、
からもう一つ、静岡県県庁にもですね、財務事務所があって、県の財務事務所、どう違うんだってことをよく聞かれるんですよ。まあ、ちょっとその辺もですね、はい、ご説明いただけますか。
は
い、
今おっしゃったように、県の財務事務所とよく間違えられまして、電話がですね、かかってまいります。自動車税を担当されておられるんで、はい、そういったかことでのですね、間違い電話というようなことでございます。はい、私どもの、まあ、具体的な業務でございますが、いくつかご紹介しますと、まず一つは経済動向の調査というのをですね、はい、やっております。国の機関いろんなところでですね、経済動向の調査をやっておりますが、まあ静岡県内のですね、はい、経済の状況はどうなっておるかということを、まあ、定期的に取りまとめを行ってですね、発表等をしております。あともう一つがですね、これが最近、ウエイトがかなり業務量的に、高まっておるんですが、金融機関の、まあ、監督といった業務でございます。まあ、地元のですね、地方銀行とか信用銀行、信用組合ですね、はい、そういったところの監督というものをやっております。でもう一つがですね、地方公共団体への融資というのがございます。地方公共団体の方では、まあ、病院を建てるとかですね、浄水下水のですね、事業をするとかですね、まあ、いろいろ事業をやられるんですが、非常にこう、資金的にですね、大きなお金が必要になると。で、まあ、一度にですね、そういった支出がなかなか財政的に難しいということになりますと、国のですね、財政融資資金というのはございますので、そちらの方を、まあ、お借りいただいて資金に充てていただくと、はい、そういった業務をやっております。
いわゆる財投って言いますか、
ね、あ、そうですね、はい、
財政投資、
そうですね、はい、でもう一つが国有財産のですね、
管理がありますね、
管理処分という業務がございます。はい、まあ、国有財産といってもこうピンとですね、すぐ来ないかもしれないと思うんですが、最近って言いますか、しばらく前ですと、バブル崩壊したすぐ後にですね、物の財産というのがかなり増えまして、まあ、相続税をお金で払うんではなくて、その、土地とか建物ですね、そういったもので、お支払いすることができるという制度がございまして、バブル崩壊した直後にですね、非常にこの、物の財産というのが増えまして、そういったものをですね、私どもで、まあ、税務署の方から移管されるんですけども、財産自体はそれをですね、売却、まあ、一般の方に入札で売却するとかですね、そういった業務をやっておりまして、まだそういった財産結構残っておりまして、今も、はい、定期的に入札等でですね、国の、まあ、土地等を売却しておると、はい、
そういった業務。国の財産にはその、はい、いわゆる普通財産と行政財産、
そうですね、
はい、行政財産というのは各省庁が管理してるんですか。
そうですね、基本的にはそうです。国の庁舎とかですね、はい、そういったものが主になりますが、先ほど申し上げました地方合同庁舎ですね、私も入っている、ああいったのが行政財産、いわゆる行政の目的で使用しているものが行政財産ということで、あと普通財産はそういった、行政財産の用途を廃止して、いわゆるもう処分をしていこうというですね、そういった財産を普通財産と呼んでおります。はい、
なるほどね。はい、それからまあ一番大きなその県内の経済動向って、はい、まあ、最近どうもその静岡県ですね、
そうですね、
中小企業、はい、製造業を中心とした、まあ、県で、ね、
はい、
一時は工業主幹部といいますかね、
はい、
あるいは全国で2位とか、
そうですね、はい、で、はい、
どうもこのところその海外シフトなんかがあって少しこう衰退気味だった
ような
この辺はどうなんでしょう。
はい、そうですね、やっぱり構造的な問題で今おっしゃったように、だいぶこの特に自動車関連がですね、 東南アジアとか、はい、あちらの方面にですね、工場進出されておりまして、いわゆる、まあ、県内でのですね生産量がだんだんこう減少しておるといったような、まあ、構造的な問題にございまして、はい、特に、リーマンショック以降ですね、かなり静岡県経済というのは以前に比べましてですね、こう打撃が大きくてこう落ち込んだと、はい、いうような状況に、なっておるかと思います。
はいですね、特に西部地区を中心
に、ね、そうですね、はい、
辛いところですけどね。
そうですね、はい、
ただまあこれもですね、まあ、ずっとそういう傾向が続くとは私は思ってませんしね、はい、いつかその先止まりがあって、
そうですね、
先止まりがあって、はい、それからまたね回復してくるんじゃないか、はい、また新産業もね、
そうですね、
出てくるのかなというふうに思ってます、ね、
おっしゃるようにだいぶですねこの何ていうんですか、アベノミクスの効果ってこうはっきり、言えるのかどうかまだ分かりませんが、うん、はい、だいぶこう株が上がったりとかですね、円安等のですね影響がこう出てきておりまして、でまた4月からの消費税率をですね引き上げが決まりまして、だいぶこの駆け込み需要とかですねそういったものもございまして、この12月期あたりからですね、はい、生産なんかも増えておりますし、消費の方もですね結構、上向きになってきておりますので、そういった意味では静岡県経済ですね、まあ、なかなかその愛知県あたりと比べると水準的にはまだ低いのかなというのはありますが、だいぶこう回復の方向へ向かっておるかというのは、はい、そういった感じは出てきておるかと思います。はい、
まあ、そうですね、まあ、私ども個人にとっても、はい、私なんか例えばテレビなんかもね、
ええ、
もう7年になって時々不調になるんですから、
そうですか、
はい、じゃあ消費税が上がる前に買い替えちゃうかってね、そういうようなまあ私どもの個人なんていうのはささやかなもんですけど、はい、その積もり積もれば結構大きいんでしょうね。
そうだと思います。
車なんかもね、
はい、そうですね、はい、
もう一度変えちゃうかというあるだろうというふうに思いますね。はい、まあ、そういう意味でアベノミクス、まあ、3本の矢っていうんでしょうかね、
はい、
これいいよくて、まあ、円安それから株高っていうのもいいんですけど、
はいはい、
いいんですけど、基本的にはいいんですけど、やっぱり影の部分もあるんでしょうね。
そうですね、はい、まあ、先ほどおっしゃったように構造的なですね、部分がやっぱりありますんで、やっぱり新しい産業をですね、こう作り出していくといいますか、なかなか過去のですね、こう良かった時ばかりをですね思っておると、だいぶ世の中変わっておりますんで、はい、新しいですね、仕事をこう作り出していくっていうのが今の時代はですね必要じゃないかというふうに思っております。
は
い、
それから大きな仕事として、はい、まず真っ先に挙げなきゃいけないのはやっぱり金融機関の監督ということですけど、
ね、
静岡県内の金融機関というのは、
はい、
まあ、静岡銀行さんを中心にしてですね、はい、まあ、それぞれ その立場でそれぞれの役割を果たしているということで、
はい、
比較的健全だっていうふうに言われるけど、その辺はいかがでしょうか。
はい、それはおっしゃる通りだと思います。はい、
まあ、金融機関の数は多いんでしょ。
そうですね、数はですね結構ございますが、はい、皆さん健全経営でですね、はい、特にこう大きな問題を抱えておられるところもございませんし、はい、
地銀4行なんていうのはないんでしょうね、他の県であんまり。
そうですね、比較的多い方だと思います。
一時、
ね、はい、
銀行の戦後ね再編になった時も、はい、普通1行か多くて2行だったけど、
はい、
3行ありました
ね。
で、まあ、そういう意味でやっぱり金融機関、あ、これ金融機関の中には証券関係とかそういうのも含まれるんでしょ。
はい、証券会社も私どもの監督対象になっております。
その他の、まあ、金融関連事業って言いますか、ね、
は
い、
そうですね、あと貸金業さんとかですね、
うん、
はい、そういったところも対象になりますし、最近ではゆうちょ銀行なんかもですね検査対象になってきておりますし、
はい、金融機関の監督というふうな意味で言うと、はい、検査官みたいな方が中においでになるんですか。
はい、名古屋の本局の方にですね、いわゆる検査を担当しておる部門がございまして、はい、いわゆる検査官というのは名古屋の方に集中して、はい、配置しております。ですから静岡県内の金融機関の検査の場合には、名古屋の方からですね参りますし、あと、金融庁の方からですね東京の、はい、あちらの方にも検査官がおりますので、例えば地方銀行なんかですと、どちらかというとその金融庁の検査官が主体になってですね、で検査をやると、で、財務局の方からも、まあ、応援という形でですね、検査に参加するというそういった形です。ですから信用金庫なんかですと、財務局が主体になってですね検査をやるという、まあ、そういったちょっとこう役割分担のような形にはなっております。
そうですか。はい、まあ、信用金庫のね経営状況なんか時々公表されるんですけど、見てると非常に健全だっていうような感じよね。
はい、そうですね。
はい、細かいことは私よく分かりませんけど、そんな印象を受けますね。はいはい、 そうですか。まあ、それにしても、まあ、あの国家財政の、ね、はい、適正な運営というか、はい、そういう健全化といいますか、ね、はい、それが使命でありますので、はい、やっぱり神経を使ったり、はい、細かく気を配ったりなんかすることが必要なんでしょうね。
そうですね。やはりあの私もやっぱり一番心配しておりますのが、今国の財政が非常に厳しい状況になっておりまして、まあ、よく言われます、あの国と地方合わせてですね、1000兆円のこう借金があるというようなですね、あのことを言われます、まあ、あの実際にこう事実でございますが、あの特に、バブル崩壊した後ですね、国の借金がかなりこう積み上がってきておりまして、もうかなりの勢いでですね、ここ年々ですね、借金の金額が増えておりますので、こういったことをですね、あの早くですね解消していかないといけないということで、はい、まあ、あの消費税の引き上げもですね、まあ、その対策の一つにはなるんですが、あの非常にこう私もとしては国の財政を心配しておるというのが一つの現在ですね、課題でございます、はい、
やっぱり国際的な信用とかそういうものに、ね、ね、はい、関わってきますよ。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
まあ、日本の場合はまあ、国債なんかも調査なんかもほとんどその県内国内でね、はい、消化しているから、外国のそのまあ、はい、債務超過とはちっと意味合いが違うっていうことをよく言われます。
そうですね、はい、あのよく言われますが、まあ、私どもその関係のお話もあのよくさせていただくんですが、まあ、ただですね、あの確かに、国内 の、まあ、あの法人なりですね、個人さんがあの、国債をですね持っていただいておるので、 ある意味、安心は安心なんですが、ただこれからですね、やはりそういったあの皆さんの貯蓄もですね、これから進みますと取り崩していくということもございますし、あのそれのこう増える割合よりさらに国の借金の勢いがたくさん増えてますので、はい、あのいつまでもですねそういった形でですね安心はしておれないんじゃないかということで、
どっかに歯止めかけ、
そうですね、はい、そういうことだと思います、
はい、FM ハイ爽やかな話室、東海財務局静岡財務事務所長の村木和幸さんにお話を伺っています。
所長さん、はい、やはり、まあ、財務省としてですね、はい、いろんなところを経験されて、職員として経験されて、まあ、高い見地から日本の将来とかそういうものを見ることが非常に他の人より多いんじゃないかと思うんですけど、はい、現在の日本のですね、はい、まあ、財政じゃなくてもっと一般的な意味でですね、はい、問題点とか、まあ、例えば人口減少とかいろいろありますが、はいはい、そういうことで日頃お感じになっているようなことはありますか。
はい、今一番やっぱり感じておりますが、今少し出ましたが、やっぱりこう人口が減少しておるということですね、はい、これで、これは平成17年18年あたりをですねピークに日本の人口というのは減少にこう転じておりまして、このままいきますとですね、多分2060年あたりだと9000万人を切るようなですね人口になる見込みになってます。でこれはですねよほどこう社会のですね、大きな変化がない限り必ずこう来るですね事実でございます。ですから、そうしますと、当然こう若い働き手が少なくなってですね、あと、高齢者の割合が増えていくといったことになりますので、いわゆる高齢者のことを支えるその働き手の数が少なくなるということで、まあ、今はですね私もよく説明させていただくんですけども、大体、高齢者1人の方をですね、3人か4人ぐらいでですねこう支えているんですけども、それが例えば2050年60年になってきますと、1人でですね1人の高齢者を支えないといけないというですね、うん、そういったあの単純に計算数の計算をするとそういったことでですね、まあ、そういったモデルが本当に存在できるのかという、そういう話はございますが、あの非常にですねあの厳しい状況になってくるかと思います。ですから、はい、
労働力がね足りなくなればね、はい、その外国から連れてくればいいんじゃないかっていう議論をする人もいますけど、そういうもんじゃないですよね。
そうですね、そこはですね確かにそういうことも一つの、手段かとは思いますが、はい、まあ、それがどこまでうまくこう回っていくのかというのは、ちょっとこう分からないところがございますね、はい、
まあ、国家民族というふうなことで考えると、ね、別に排他的になる必要はないんですけれども、はい、その外国人でその一般労働を賄うという考え方は、はい、決してその万全の対策じゃないんですね。
そうですね、ただそうせざるを得ない状況になるかもしれませんですね、うん、はい、
うん、
はい、
それからまあ私どもそうですけど、まあ、少子高齢化も進んできましたよね、はい、でまあ、県内の市町村のですね、はい、高齢化率なんか見ると、まあ、ひどいところ半分ぐらいがね高齢者だ
ったんですね、はいはい、
いやそれ聞くとこれは大変なことだなというふうに思いますね、
その2050年とかですね、そのあたりになりますと、もう日本全国が半分ぐらいがですね高齢者の方っていう、そういう形になりますので、はい、
それから最近の日本っていうのはそのなんか人間関係っていうのがね、ちょっとその、隣人関係とかね、はい、コミュニティとかそういうふうな意味合いにおいて、はい、薄くなってきてるのかなっていうふうに、そんな感じはどうなんでしょう。
あのそれはやはりあれですね、私もあの昔って言いますか、小さい頃に比べるとですね、あの近所のお付き合いというのも、少なくなっておるようですし、やっぱりお付き合い自体もね、あのかなり疎遠になってくるところもありますし、まあ、あの特に最近こう若い人たちを見てみますと、私たちあの、この当局にですね入局した当時は、例えば寮というのが、独身寮というのがありましてですね、まあ、部屋はこう分かれてたんですけども、まあ、大体部屋の中に、自分の部屋に、おらずにですね、共用の間というのがございましたので、まあ、そういったところでですね、大体こうみんなでワイワイやってたんですけども、もう今はそのいわゆる寮の形もですね、独身寮の形も変わりまして、完全にワンルームのですね、マンションのような形になってますので、いわゆるもう、仕事、職場から出てですね、自分の、宿舎に戻れば、もう他の人とはこう接触する機会がですね、ほとんどないというような状況になっておりますので、まあ、あのそういったところを見ましてもですね、やはりこうコミュニケーションというのがですね、やはり少しこう薄れてきているんじゃないかなという感じがいたします。はい、
その犯罪、凶悪犯罪みたいなのも、まあ、それ昔からあるのかもしれませんけど、はい、そういうふうな孤独な生活っていうものと相関っていうのはある程度あるのかもしれない。
それは、はい、あの結構あるんじゃないかと思います。
まあ、いずれにしろあのここ10年20年の日本の国家運営といいますかね、はい、まあ、財政ももちろんですけれど、はい、なかなか大変だろうっていうふうに思いますね。はい、最後にですね、はい、私の FMI は、まあ、国の政策に基づいてですね、はい、地域情報を収集し発信すると、はい、できるだけ細かく地域をね、はい、みんなに知ってもらうというふうなことで、できたTFM 放送なんです、はい、全国で200社ぐらいあるんですけれども、はい、なんかあの特別に注文とか期待っていうのがあったら、
あまりこう偉そうなことを言える立場にございませんが、はい、まあ、あの災害時の、ね、対応とか、まあ、情報発信って、まあ、そういったことはよく言われておるんですけど、まあ、あとはやはりあれなんですかね、そのいわゆる本当のこう地域のいろんな情報を、まあ、お伝えしていただくということで、まあ、どんな情報がですね今こう皆さん求められておられるかっていうのをこうリサーチして、お伝えいただくと、あのちょっと話がずれるかもしれませんけど、私特に最近よく感じるのがですね、割とこうリタイアした、まあ、方がですね非常にこう元気よくですね、まあ、いろんなところへこう出かけられたりとかですね、そんなことされているものですから、まあ、ああいった方が例えばですね、いろんなこう、遊びに行くね、健康とか遊びに行くとか、まあ、そういったところのですね情報を欲しておられるんじゃないかなというような気もするんで、例えばそういったところへの特化した情報をこう流していただくとかですね、まあ、いろいろあのこうニーズのある情報というのはいろいろあると思うんで、はい、あのそうしたところで、こうさらに地域に密着した情報を流していただけると非常にありがたいのかなと、はい、そんなふうに考えております。はい、すいません、偉そうなことを
頑張ってやっていくつもりです。今日は忙しいところご足
労いえとんでもござい ません。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は東海財務局静岡財務事務所長の村木和幸さんを迎えしてお話を伺いました。村木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。